どうも、お宝人てっぺいです。
バウアーです。このチャンネルではスーファミ世代の2人がゲームやアニメ、通称オタクカルチャーについてノスタルジーに浸りながらワイワイ語る内容となっております。
ファミコンからスーファミ、最近プレイしたゲームの話やたまにアニメの話とかもできればいいなと思っています。
じゃあ恒例の鼻歌いきましょうか。
はい、わかりました。恒例にしてく鼻歌お願いします。
そう、これから恒例にするかどうかわからんけども、これ今回は私、はい、てっぺいの方がね、うん、歌いたいと思います。じゃあいきます。ててんててんててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててみたいなやつ。
わかんない。ちなみにじゃあそうとして、
FM 音源ですね。
FM 音源。
FM 音源。
FM っていうのはラジオ？
FM 音源っていう、うん、あのファミコンの、まあ、技術みたいなのがあって、要は音をすごい良くしますみたいな技術があるんですよ。で、ラジオの FM と同じ意味合いではあるんやけど、
うん
うん、
じゃあ元の曲はファミコンでいいの？
そう、元の曲はファミコンからでございます。そうですね、
はいはいはい、
はい、でメーカーはまあサンソフトさんですね。
わからんな。うん。はいはい。
まあ、知ってる人は、いや、結構ね、このゲームの曲は名曲と言われてるんですよ。うん、で、そのゲーム自体も難しいけど、うん、なんかこんだけ作り込んですげえなという、あの評価をもらってるようなゲーム。うん、
これ難易度高いと思うな。
で、最大のヒントとして、うん、まあ、みんなが知ってる人が出てくる。
はいはいはいはい。うん、なるほど。
最大のヒントですね。大概の人は知ってるんじゃないかな。うん。うん、はいはい、大概の人が知ってる人が主人公。
なるほど。
うん。
なんかちょっと何タイトルか思い浮かんだけど、うん、とりあえず答え合わせは概要欄でということで。
概要欄でということで。いや、知ってる人がいたら結構コアの読んだ気がする。
あとはなんか鼻歌が下手すぎてわからんっていうパターンもあるから
ね。いや、わかるでしょう。はい、それはで、まあ、概要欄を見て、
答え合わせと。
答え合わせということでね。で、まあ、雑談からしたいんですけど、
うん、
最近、またアマプラの話になるんだけど、
うんうん、
アマプラをめっちゃ見てて、うん、あれを見たんですよ。ドラゴンボールの一番最新の映画のスーパーヒーローっていう映画があって、で、それをまあ見たんですけど、バウアーはドラゴンボールってあんま見てない感じだっけ？
そうだね。ちっちゃい頃だから、悤空がちっちゃいとこから始まるアニメ、Z じゃない、はいはい、ノーマルドラゴンボール、うん、かな、うん、とか、Z はね、結局あれ、テレビ放送長いからさ、見れたり見れなかったりがあったかな。で、アニメは見た。で、ゲームで言うと、ちょこちょこ、ファミコンのやつはあったし、
うん、
友達がやってたなんか格ゲーのやつ、
ああはいはいはい、
カードのやつは知ってる感じかな。
そもそもさ、そのジャンプコミックスとして全部読んでない、
うん、あ、本読んでない全く。
ああ、じゃあちょっとやり直してもらっていいですかね、そっから。
ああ、予習しとかないと。
そうか。いや、ドラゴンボールは今、そう言われた通り無印から悟空の小さい時から始まって、で、ちょっと大人になって、Z になって、うん、で、そこからいろいろ、もうそこで漫画としては終わってしまうんやけど、ちょっとアニメだけの GT に行ってみたり、あとはドラゴンボールスーパーっていうのがまた結構前からやけど、
ね、
新しいシリーズとしてそう始まって、うん、で、そのスーパーの中の、まあ、映画みたいな感じで、うん、俺、ね、何気にそのスーパーは全然見てないんやけど、その映画は結構見てるんですよ。例えば、うん、復活の F とかさ、あとは、ブロリーとかさ、
はいはい。
映画だけは抑えてるっていう。
スーパーでもブロリーとか出てくるの？
出てくるんですよ、これが。うん、で、ブロリーは、その前の、一番最初というか、うん、また違う、その、昔にあったブロリーとは全然キャラクターの設定が違う感じで、はいはい、リメイクされてるから、 なんか昔のブロリーって言ったらもう本当に悪逆非道で、もうなんかとにかく殺しますみたいなキャラクターやってんけど、もう今回のスーパーヒーローの場合はちょっと、まあ、めっちゃ強いんやけど、まあ、話せば分かる人みたいな立ち位置になった
りして、なんかもともとブロリー気弱な人だったような気がする。
そう
基本気弱だけど、なんかどっかで覚醒して、
そう
すごいなんかもう強戦士みたいな感じにな
っって、そう
間違ってっていう感じだったよね、はい、じゃあ話せば分かる人になってんだ。
そうでまあそのシリーズの一番新しい、今特に一番新しいやつのスーパーヒーロー見たんですけど、いやめちゃくちゃ面白くって、いや多分今まで見たやつの中で一番面白かったなと思って、
うん、ファラオみたいな神様がいるよね。
あ、そう破壊神様やろ
あれ世界線的にはどこなの？世界線じゃねえや、時代というかさ、
あれはだからあれだろう、ブーがおる時点で、ブーの後の話じゃない？マジブーの後のなんか、そしたらなんかあれよね、ほらドラゴンボール神と神みたいな劇場版でやっとったと思うんだけど、そこに行ってでスーパー行ってみたいな感じやろな多分な。
うーん、
そこの神と神で初めてそのファラオみたいな破壊神様が出てくる。
あ、そうなんだ。
そう。
デザインが面白いなと思って。
で、スーパーヒーローは、僕、あんま出てこないんですよ。どっちかっていうと、ご飯とピッコロがメインみたいな。
おぉ。熱い2人だね。
そう、でね、もう、ネタバレはやめた方がいいんかな。ラストの、まあ、決め技があるんですよ。
うん。
それがね、もうね、そこでここを打つかみたいな。マジクソガッケーって。もう言っていいんかな、言いたいな。やめとこうか。
まあ、そう。いつ出た？いつ出た？
え、結構前の。
だいぶ古い。
うん。
うん、
だいぶ、まあでも、年内に出た感じ。
ああ。
やめとこう。
そうだね。
とにかく。
そこが熱いってことね。
そう、そこが熱い。そう。あと、いろいろその、なんていうの、ドラゴンボールらしいボケとツッコミみたいなのが結構、剣とって面白かったかなっていうのがあります。
あ、最近見たで、もう亀仙人ぐらいしか思い浮かばないね。とスケベなことばっか言ってる。
そうはな、でもなんか今俺も全然知らないけど、亀仙人めっちゃ強くなってるらしいよ。なんか
今
そう普通に並んでるらしいよ、その最安
亀仙人って頭打ちじゃなかったらもう序盤の修行シーンでさ、
むしろクリリンよりさ、なんかちょっとスカウターで測ったらクリリンの方が戦闘力高かったっていう事実もあるしな。
第1回か分かんないけど武道会優勝者だよね。
あ、そう、あの天下一武道会やろ。
そう、
うん、無天老師様としてね。
うん
うん、
なんかジャッキーチューンみたいな。
ジャッキーチューン、そう
名前でさ。
そう、
うーん、そっか、今強いんだ
らしいよ。俺全然見てないけど、でも確かに、復活の F、まあ、フリーザが出てくるんだけど、フリーザ軍となんかまともに戦っとったもんな。
え、
これおかしいってなったもん。
亀仙人もう、だって、バチバチのムキムキになってから、やっとカメハメハ打つような人だったよね。じゃなかった最初。
まあ確かに、それしかシーンが確かに。
みたいな、ボコンボコンってやってから、やっとカメハメハ打ってた
よ。いや、そんなことないべ。あれやろ。
そのシーンが印象的なんだよな。
いや、月破壊しとったよ。
あ、ほんと？じゃあ、そこ覚えてねえや。
あれ違うわ、ごめん。俺ももう一回修行せなあかんな。ピッコロが月破壊したんかもしれん。あれどっちだっけ？
自信なくなってきた。月破壊できるほどの、もっとノーマル。
ごめん。
ちょっとなんか、波動拳じゃねえや。カメハメが打てる千人ぐらいの位置づけだよ。ピッコロだ
った気がする。ご飯が、めっちゃちっちゃい頃のご飯が、なんか、あ、ダメだ。俺は復讐しないといけない。猿、
月を見ると猿化しちゃって、これはあかんみたいな感じで破壊するのか。
確か破壊したはず。
なんかあったな、その
ストーリー。で、その、月に行ってた、まあ、序盤に出てくるトニンジンかって知ってる？
あ、わからん。
触るとニンジンになるやつ。ドラゴンボール無印に出てる。あいつは、如意棒で月に運ばれて、なんか土で餅をついてるようなシーンがあるんだけど、
うん、
まあピッコロさんが月破壊したことで粉々になったんだろうなっていう想像の話。
月破壊ってもう完全破壊？欠けたとかじゃなくて？
いや、確か完全破壊しとったよ。ドラゴンボールの中でも月はない。
やばい世界だな。
ピッコロが確かハーっつってボーンって気候破壊なんかで壊しとったけど、今考えたらすごいよ。だって、いや、月破壊するさ、その波動みたいなのが出せるんだったら、うん、地球も結構いけるやろな、そんなんな。
うん。 逆パターンもあり得るよね。だから月から地球を狙ったらさ、
そうそう。
破壊できる。
じゃだって惑星を破壊するレベルって言ったらもうフリーザーあたりじゃないとできへんかった思い出があるね、
うん、
確か。そう、そのくらい強くならないとあの惑星は破壊できませんねみたいな。
だいぶ強いよね。
うん。ピッコロ、
まあ、あの世界の国はちっちゃいのかもしれないけどね。
うん、無理かもしれんけどね。
あと夜真っ暗だよね、もう。あいつが月を破壊したせいで、みたいな。
確かに。
あ、まあ、そっか。覚えてね、また見る機会があったら見よう。
あ、もうちょっとわかんな。俺も勉強せなあかんな、もう一回。まあいいや。この流れで本編行くんですけど、今日の本編はまあドラゴンボールなんですよ。で、結構その、今まで撮ったやつの中を見ると、一番古くてスーファミのファイアーエンブレムなんですよね。
そうか。あ、一番古くてって初回がっ
ていう意味で。あ、ごめん、そういうんじゃなくて、年代的に、そのソフトの年代的に古いのがファイアーエンブレムじゃなかったっけ。
多分、それかまあフロントミッションがどうかって感じ。
まあ、あの辺、要は、そう、どっちもスーファミやんけと。
あ、スーファミ。
そう。あの、最初に冒頭にファミコンからスーファミ言うてる割にファミコン全然喋ってへんやんけという。
これからだからね。
そう。だから、まあ、記念すべき第1回のファミコンの話は、うん、ドラゴンボール大魔王復活というところ
に。ついに、ファミコン来ました。
なんでそこっていうところもあるけど、まあ、僕が特に印象に残ってるファミコンなんで話させてもらえるなと。
うん、でも僕も結構ファミコンソフトとしては印象残ってるよ、ドラゴンボール。
え、でもあれだろ、バーバーやっとったのはシェンロンの謎の方やろ。
そう、
上から見下ろし点でテケテケテケテケテケテケテケテケテケテケテケテ
ケテケテケテケテケテケテケテケテケテケテケテケテケテケテケテケテケテケテケテケテケテケテケテケテケテケ酸素だったかな、体力バーみたいなやつがどんどん減ってって、はい、それがタイマー兼体力みたいな感じだったらしくて、
そうと、うん、
全然覚えてなかった、
うん、あのね、あれは体力が、まあ、シェンロンの謎は出ないけど、うん、体力が、150なり100なりあって、うん、で時間経過とともにちょっとずつ減っていくんですよ。で、あの道端にとかもしくは敵に倒したりした時に出てくる回復アイテムがあるから、それでつないでいくっていうような感じ。
そう、なんかだから肉が出ないと積むとか
言ってた。そう、肉とか、なんか、あと全回復するケーキみたいなやつとか。
うん、あ、ケーキ、あとラーメンね。ラーメンかカメハメハじゃなかったっけ。
あの、カメハメハ売ってるやつやろ。あれね、ザルやと思ったよ、最初。あね、カメ仙人の甲羅らしいですわ、あれ。
そう、甲羅か。
カメ仙人の甲羅を1個取れば、確か3回ぐらいカメハメハメが、打てますよとかそんな話だったはず。
あれもさ、なんか道中に出てくるルーレットみたいな、
うんうん、
なんか自分の周りをくるくるアイテムが回ってて、それをうまく取ると、
そうそうそう、
あのコーラ当たりましたとか、
そうそうそうそう、
外れとか、なんか、
そうそうそうそうそうそう、
むずいなと思って。
ただそうなんよ、あのゲーム自体さ、小さい頃の人間からしてたらめっちゃむずいよね。むずい。何、最初のボス、なんか山賊みたいなやつは、なんとか倒せるんですよ。うん、まあ、基本的にアクションゲームやからさ、
うん、
まあ、その辺に精通してないと、もう無理なんでしょうね。うん、次ぐらいから出てくるヤムチャとかさ、ぴょんぴょんぴょんぴょん飛べやん。
ああ、はいはい。
そう。ヤムチャで積むって何って。
あれね、メインは最初、見下ろしの、
う
ん、まあ、ゼルダみたいな感じ、
地
キャラを動かしてフィールドを探索してボスのとこまで向かうっていう感じで進んでって、道中アイテムが落ちたり敵がいたりして、でボス戦になると格ゲーみたいな感じ、
そうそうそう、ストリートファイター2みたいな
感じで、そう、地キャラと敵ボスが向かい合って戦うような、
そうそうそうそうそう、
基本的には如意棒、短い如意棒かカメハメハかみたいな感じの戦闘になるんだよね、
う
ん。
そうそう。あとはジャンプキックとかかな。
キックあったっけ？そうか。
うん。うん、
むずいなと思ってた、あそこで。であ
れはだから。
ボス基本カメハメハで倒してたような気がするもん。
ああ、もうね、うん、僕がやった時は、もうカメハメハすらコマンドがわからなくて、
うん、
もうとにかくヤムチャで積んで終わった。
コマンドとかってあったっけ？
え？コマンド？
うん。カメハメハのコマンドとか。ボタンなんか押してすぐ出たよ、
うん、
声が
ある。それはね、分からへんねんけど、多分なんかセレクトなりなのが押すんじゃないんかな。
そうやね。
うん。
これちなみにどこか出してんの？
バンダイ。
バンダイか。ああ、なるほど。
もう、あれですよ、今も昔も、ドラゴンボールに関するゲームは全部バンダイですわ。
あ、バンダイが権利持ってるのかな？
うん。
あのソフトの色が独特だったよね。
ちょっとね、あの、
紫か青みたいな。
そうそう、青に近い、青、そう、青。紫ではないな。でも、ちょっと紫に近い青みたいな感じ。うん、
でソフトのカセットの、横がちょっとくぼみが、
そうそうそうそうそうそうそうそう、あのギザギザね、あれはバンダイの多分
バンダイっぽい感じなのかな。
そうそうそう、多分なんか特許取ってんじゃないの。あの他にも、うん、バンダイから出してるナイトガンダム物語とかも確かあんなやった気がする。
うーん、
ギザギザのね、おしゃれね。
そう、うん、そうそう、あの頃だからちょっと会社によって特徴があったよね、
うん、あった、ありました、うん。
一番シンプルなさ、ザ・ファミコンのカセットみたいなやつは、横にちっちゃい、なんていうの、滑り止め的な凹凸があるくらいのやつ。あれが一番シンプルで、そういうなんかちょっと丸みを帯びたバンダイチック、丸みを帯びて横に深めの溝が入ってるバンダイチックなやつね。じゃあ。
そうそうそうそう。
面白。うん。
あとなんか対等のやつとかも、ナムコとかも違うね。カクカクっとしてるよね。デザインとして。
ない。で、なんか最近知ったのが LED がついてるやつがあったみたいな。
ある。ありますね。
それ今のさ、ゲーミングパソコンとかの走りだよね。今、ゲーミングパソコンって言って、LED でキラキラ光るのが特徴で、
はい、
で、僕も3年前ぐらいにメモリを変えたんだけど、その時にメモリがキラキラ光るんだよ。意味はないんだけど、特に
光ってどうするって感じだけど、
光ったからどういうことはないんだけど、僕特に、うん、あのクリアケースじゃないから、
あ、
か別にそれは見えないんだけど、
そうっすね、
多分クリアケースの人はそういうキラキラ光るメモリをさせば綺麗だなみたいな、
ちょっとメカしてるみたいな、
メカメカしてる、うん、
あ、
サイバーパンクっぽい感
じ。そういうことで、うん、
それの走りかなと思って。
確かでも LED ついたやつなんか意味があったはずだけどな、忘れちゃったな、また今度調べておきます。そう、そうね、あるよね形本当に。で、そう、で、そう、シェンロンの謎自体はだから結局アクションだったんですよね。で、うん、その次に出たドラゴンボールのゲームは、まあまあ2作目になるんですけど、
うん、
あのそれが、まあ、ドラゴンボール大魔王復活っていうやつなんですけど、で、まあ、カセットの色は黒いんですわ。確か、その、当時ね、いとこが、その、シェンロンの謎を持っとって、ドラゴンボールの。
うん、
で、いとこいっぱいカセット持っとったんよ。で、特徴が遊びに行って、で、やっとって、で、お家帰って、まあ、ドラゴンボールのゲーム、うちでもやりたいと。カセット買ってくださいよと。
うん、
いうふうにお願いした結果、買われたんが、ドラゴンボール大魔王これちゃうやないかーいっつって、
あるあるだよね。
そう
親に
ボールやんけこれ言うて、
親にコロコロ買ってきてとかって言った場合、ボンボンが間違えて買
ってるやつ。そう、
うん、はいはい。
だから、で、まあ仕方なしにやったんだけど、まあね、あれなんですよね、一作目のシェンロンの謎と比較して全然ゲーム性が違うんですわ。
難しい、
あ、ね、難しい。
これもじゃあバンダイが出してるんだね。
うん、バンダイで、うん、基本的にもうアクション要素全くなくて、
うん、
シュミレーションではないな、あ、アドベンチャーかな、あのね、
うん、
アドベンチャーパートみたいなのが最初にあるんですよ。最初は、うん、物語のあたりとしては天下一武道会終わりましたあたりぐらい、原作で言うと、
はいはい、
で、あの次ピッコロ大魔王が出てきますよぐらいのタイミングでゲーム始まんねんけど、まあ、最初にカメハウスに着くんですよね、
うん、
でカメハウスに着いたら、まあいろいろできて、なんか移動する、北東左右とか調べるかなとか。
ドラクエじゃないですか。
そう
ドラクエ1じゃん。
いや、あのね、真上から見下ろすような視点じゃなくて、それこそキャプテン翼のアドベンチャーパート、あんな感じ。
うん、
あの話す誰みたいな。で、自分はだからその、カーソル、コマンドを動かすことしかできなくて、
うん、
で、その状況でどうするみたいな。
うん、
で、まあ、そういうアドベンチャーパートみたいなのがまずあって、
うん、
で当然ドラゴンボールだから敵と戦うんですよ、
うん、
で敵と戦うときはあのカードバトルみたいなのをするんですよね、
う
ん、そのカードバトルは、まあまあ、これからちょっと細かく説明するけどもう以降のファミコンのドラゴンボールのゲーム全部そのシステムが継がれてますよっていう感じ、
うん、あそうなの、
そうそうそうそうそう、あのまあ戦いになるとあの自分が手元に5枚ぐらいカードがあるんですね、うん、でそのカードの中に数字が書いてあるんですよ、1から9ぐらいまで、
うん、
でさらにあのパンチの剣、
うん、
剣と蹴りっていう字と、うん、あと必殺技の筆と か、
うん、
なんかそういうアクションに関する漢字が一文字入ったカードが出てくるんですよ、まず持ってるんですよ、うん、でじゃあ戦いますよってなったら、
うん
まあ、じゃあそのどれかカード選んでねと、
うん、
で蹴りってやると、まあ、その蹴りをするんですよ、
うん、
でその蹴りがその向こうも蹴りとかパンチとか出していくんだけど、
うん、
で向こうの要はその値が数字の値が大きければ大きいほどそう大きい方が行動する、
数字が負けてると何やろうが自分が一旦休み
食らうみたいな感じ、うん、そうそうそう、
うん
なんか、もう一つ数字があって防御かどうのこうのってのあったんだけど基本的にはそんな感じよ、あの、うんまあ、数字が大きい方が行動できるってで、まあ、そのカードがだからベッてなくなるんですよ使ったら、うん、そしたらまた新しく1枚、
うん
ないしは2枚あのバッてで、新しいカードが、うん手元に来てでそれでまた戦うと、でその来るカードっていうのはもう完全ランダムなんですよ、だから、
うん
急になんか9の必殺技のやつが来たとか、
うん、
1のパンチとかさ結構運要素が絡むねんけど
はいはいはい
結構まああの面白いのかな、
手札を自分で構成できないんだね、じゃあ山札というかそう
できないで、あとはそのスゴロクみたいなのになってるんですよ、あのパートもあるんですよ、
うん、
あのねそのカメハウスから始まるんだけど、
うん、
カメハウスから今度西の都に行こうぜってなった時に、
うん
スゴロクみたいな画面になって、
うん、
一マス二マス進むみたいな感じで、その時もカードを使うんですよ、う
ん、あサイコロじゃなくてカードなんだ、
そうでそのカードはさっき言った数字で分だけ動ける、うん、9やったら9動けるし、
その2やったら2、その時はカードをまた新たに山から引くの、
うん、だからそれ移動したらそのカード使いましたねってことでビリッて、ね、破れてまた新しいカードがランダムで補充される感じ、
うん、戦闘とは別扱いなのそのカード、
いや一緒なんですよ、これがこれが一緒なんですよ、だから、
うん、
コツとしてあのなるべくあの弱いカードをそこで消費する、
そうだよね、
そうそうそうそうそう、
逆にそこでさ時間がかかると悪い点ってあるの、うん、なんか、うん、
あの毎回移動するごとにイベントが絶対起こるんですよ、
うん、
なんかあまた違うカードが5枚か6枚くらいパッて出てきて、
うん、
でどれか引けとか言われるね、占い場面にパッてで、
はいはい、
引いたらどれになるか分からんけど、
うん、
なんかこれはシェンロンのカードだっつってシェンロン開くと体力が全回復するとか、あとはピッコロ大魔王のカードだっつったらエンカウント、
うんはいはい、
敵とその場で戦うみたいな、でまたバトルが始まるとか、あとはなんかねお助けアイテムみたいなのもあったりして、
うん、
でそのカードをもらえたりとか、うんうん、そんなそのイベントが絶対あのマス移動した後に絶対あるから、
うん、
そうだからそこでぐずぐずしとって敵と戦いまくって死にましたとか、
うん、
そうそうそう、そういうデメリットはある、
スゴロクみたいにそのマスに例えばここはイベントマスですとか、
ああそういう
エンカウントマスですみたいなやつはない、
ない、毎回毎回絶対、そうそうそう、
じゃあゴールまでにあと何マスぐらいとりあえず、
うん、そうそうそう、で別にゴールの時はそのジャストじゃなくてもいい、
ああなるほどね、通過しちゃえばね、
うん、うんうん、そうそうそう、
じゃあなるべくなら大きいカードでガツガツ進んだ方がお得、あ敵とのさ戦って経験値とかないの、
ああるんですよ、これがね RPG の要素もあって、ね、社長まあレベル1なんですけど、
うん、
レベルが敵を倒せばなんか修行値を得たみたいな経験値みたいなのかな、
うんうんうん、
で得たつってレベルがどんどん上がっていく感じになる、で、敵にもレベルが存在しとって、それはもうはっきり言ってもう戦いになった瞬間に分かる、
はい、
こいつのレベルなんぼですって、で悟空なんぼですって書いてるから、
圧倒的不利な場合もあるってこと、
あんまりない、あんまりない、 で、その辺のね、ゲームバランスは結構、しっかりしてて、
うん、
最後まで結構サクサクいけんじゃないかな。
うん、
で、何がね、難しいってね、アドベンチャーパートなんですよ。アドベンチャーパートで、
うん、
もう、例えば亀ハウス、一番最初亀ハウスから始まんねんけど、
うん、
もう亀ハウスから出るのが、
うん、
まあ、わからんのよ。2階に行けたり、
うん、
キッチンに行けたり、
うん、
で、リビングでテレビ見れたりとか、いろいろできることがあって、なんか、何かしらの手順を、踏まないと、はいはい、出られへんみたいな感じになって。で、一番最初に、うん、まあ、ちょっとね、まあ、ネタバレじゃないけど、もう内容を喋ると、う
ん、まあ、今更、
まあ、そうまあ、本当に今更のゲーム、88年かなんかに出たゲーム、最初に行ったら、
うん、
まあ、2階に行くと、
うん、
なんか、誰か転がってるんですよ。で、転がってる絵もあるんですよ。転がってる絵もあるんですよ。
うん、
その絵がまた怖くて、
うん、
でそれ調べるって、いっぺんって調べたら、うん、これはクリリンだ、死んでるみたいな。
もうそこで死んでんの、クリリン。
そう。で、音楽がさ、めっちゃ怖い音楽なんで、トゥワーン、トゥワーンって、もうちょっと表現できへんけど、
うん、
もうその音楽でまずビビる、めっちゃ怖い。
うん、
で、まあ、とりあえずクリリンは置いといて、ちょっとどっか保存しましたと。
うん、
で、その後に、田中なんかを調べたりして、如意棒とドラゴンレーダーを見つけてから、1階に戻って、なんかこう、マークを、なんか、キッチン調べたら、冷蔵庫かどっかに、テレビかどっかに貼ってんねん、なんか、このマークはみたいな、なんか、ピッコロ大魔王の魔のマークが貼られてあって、シールみたいなステッカーが貼られとって、なんか、デルルルルってなって、その音楽、効果音また怖いんですよ。いきなり出てくるから。
なんでそんな証拠残してるのね。
で、
ホナンみたいに、何々参上みたいな。怪盗キット参上みたいな残してる。
で、なんか、これはまさかみたいな話になって、
うん、
で、敵は近くにおるかもしれんってなって、で、ようやく出れるみたいな感じなんやけど、
はい、
まあ、選択肢が多くて、
うん、
そこに行くまでもういろんなとこ調べまくって、話しまくって。で、アドベンチャーパートの中には、いろんな人に話しかけられるんですよ。例えば、すぐそこにおる亀仙人とか、うん、ランチ、うん。で、何回も話しかけないと進まないっていうのもあって、
ああ、セリフが変わるんだ。
そう。そんなん絶対わからんやん。
わからんね。
そこでまず詰まったりするよね。
うん、
で、まあ、なんやかんややっとったら、やっと出れて、
うん、
で、その、均等音でバーっていったら、
うん、
タンバリンが出てくるんですよね。
タンバリンってどんなやつだったっけ、
ね、無印に出とったやつやねんけど、
うん、
まあ、結構強い毛で、そいつくせやな、原作でもそいつがクリリン殺しとったんちゃうかな。
クリリンってそこで死んでるんだっけ、一回。
確か死んでる。うん。
ク
リリンはもう一回死んでるんだぞ、みたいな話は。あ、違うわ。うんうん、関係ないわ。関係ないわ。それちゃうわ、ちゃうわ。で、そうそう、うん。で、だから結構作中の中でも最初出会った時は結構強えってなった、
うん。強敵だね。
強敵だったんですけど。
うん、
で、まあファミコンの中でもまずタンバリンと戦う。で、タンバリンは、レベル6ぐらいなんですよ。で、悟空レベル1で。だから絶対負ける。
最初から。
だから絶対負ける。
負けイベントだね。
そうそうそう、負けイベント、うん。で、負けイベント終わった後に、カメハウス入って、で、テレビを見ると、これはピッコロ大魔王みたいになって、なんかとにかくドラゴンボール集めようっつって旅が始まったりするんだけど。
じゃあ最初の目的はドラゴンボールを集めると。そ
う。ね、もうなんせね、もう効果音とね、音楽がね、
うん、
怖いんですよ。あとね、絵も怖いんですよ。ね、その、ドラゴンボールの大魔王復活っていうのを、まあ、ネットで調べると、大概みんな出てくる第一声は、まあ、ホラーゲームかと。
そうだよね。なんか名探偵というか、
うん、
サンマの名探偵みたいな感じのイメージをした。すごい。
ああ、間違ってない。
自分で探して、移動して、みたいな、
うん。そうそう、間違ってない。で、うん、ただ、あれなんよね。そのドットが怖いんだけど、戦闘中も悟空と敵が向かい合ってるドットの絵とかが出てくるんだけど、
うんうん、
めっちゃ細かく作られてる。パンチとかキックとか、なんならカメハメハ、
うん、
あの辺のグラフィックもちゃんとドットで表現されてるんだけど、
うん、
ね、すごい細かい仕事をしてるなっていうのはわかる。
へー。
ね、いろんな本当にこの視点から見たやつ面白いなとかさ、 いろいろあって、それをちょっと再現してんねやろうなとか、ぜひね、その YouTube とかで、
うん、
多分1時間もかからんうちに最短クリアみたいな、うん、動画が多分その辺にいっぱいあるから、
はいはいはい、1
回見てみると面白いかもしれない。
うーん、
そのドット絵を見るだけでもかなり価値はある、うん、怖いけど、
うん、怖いんだ。
だから
意外だな。
だから怖いってことは、うん、そんだけよく作り込まれてるってことかもしれへんけど。
そうだね、恐怖感を与える絵だもんね、
うんうんうん、で、うん、あとね、その特筆すべきなのが、うん、まあ、絶対こんなん最初死んでまうやろみたいな罠がいっぱいあって、
うん、
例えばその後、まあ、西の都に行くんですよね、
うん、
でブルマを探してドラゴンレーダーを直してもらうのが目的なんですよ、うん、でいろいろあって西の都を練り歩き回ってなんやかんやで地下の下水道みたいなところに行くんですよね、うん、
はい、
で、地下の下水道ですって。で奥の方行ったら行き止まりですと、鉄の壁が塞いでますと、
うん、
でその時にその普段やるその行動として話すとか移動とか調べるとかの、うん、さらに横にカメハメハって出てくるんじゃないか、その時こんなカメハメハ使うしかないやん絶対っつって、うん、その時だけカメハメハって出るわけよ。
そうね、ぶち壊せばいいじゃないか、
ぶち壊したらいいんじゃないのみたいな。でカメハメハ使ったら、うん、まあ、そこから、まあ、穴が開きましたと。でそこから水がいっぱい出てきましたと、水がどんどん溢れてきますと、うん、悟空は溺れてしまいました、ゲームバーっつって
あ、なんかなりそうな気はしたけど罠なんだ。
そう、 100% みんな多分引っかかると思う。これはもうカメハメハしかないでしょってなる。
マスターキーみたいな感じもね、うん、どんな扉でもカメハメハで壊せば開けるみたいな。
誰みたいなで、はいはい、まあ、正解はなんか町の人になんか水道を管理してる人がおるから、その人に水をちょっと抜いてもらって、
はい、
そこの奥に行くと敵が出てくるから、
うん、
でその敵がブルマを隠してました、でレッドラゴンレーダー直しましたとか、そんな話、
うん、
であともっとひどいのがね、プーアルとウーロンって覚えてる、うん、変身するやつ、
うん、
あいつらのなんか母校幼稚園みたいなところに行くシーンがあるんですよ
そんなとこあるんだね。
なんだろう、原作には沿ってるようで沿ってないようなストーリーなんですよ。
うん、
だからその過去にあった、いやなんて言っていいんかな、そのもうキャラクターとか世界観とか場所とかは、
うん、
まあ、一部オリジナルものはあるけれども、
うん、
大体は一緒、
うん、
で、まあ、そういう幼稚園はまあ原作にはなかったりしたんだけど、
うん、
で幼稚園に行きましたと。そしたら先生がなんか、まあ、そうウーロン君か、
うん、
ウーロン君はすごい優秀な成績で卒業しましたのよみたいなことを
言う、ね、あ、そうなんだ、
先生がね、うん、で、まあまあ、せっかく来たんだしこのリンゴでもお食べって言うんだ
で、お、怪しいぞ、う
ん、何気なく食べますって食ったら、うん、バカめ、それは罠だ、爆弾が入ってたんだ、ボーン、ゲームオーバーみたいない
や、爆弾が入ってたんだってどういうことだよって感じだね。
爆弾が入ってたんじゃなかったかな、確かなんか、うん、
爆弾、
毒の入ったリンゴだみたいな表現するんだけど、絵は爆発してるよ、はいはい、ボーンって
で、まあ、ゲームオーバー
で、本当はだから、うん、ブルマかなんかに3回くらい話しかけないとあかんのですわ。
そしたらブルマが先生と話してる時にリンゴを食べでブルマに話しかける、
そうだから一緒に食べてくださいよって言うから、
うん、
その後にまあ、選択肢で食べるみたいな選択肢もあるんやけど、
うん、
食べるせずに話すでブルマってやると、
うん、
なんかブルマがえらいちょっと考え事してるようなセリフというか出すんですよ、てんてんてんてんとか、そうそうそうそう、うん、で何回か話してたら、あれでもウーロンって確か退学かなんかしなかったっけみたいな、卒業してないじゃんみたいな話になってバレたかってなって戦って、うん、みたいな難を逃れるとか、そんな話、
ああ、
そうそうそうそう、だからね、分からんのよ
難しいね、
そうそうそうそう、あとね、なんかね、もう敵がいっぱい出てくるんだけど、
うん、
あのね、一番今でも覚えてるのが海底洞窟みたいなのも行くんですよね、ゲーム中で、
うん、
でそこでドラゴンボールを探しますって話なんだけど、原作にも一応海底洞窟行くんよ、
うん、
確かレッドリボン軍戦ってる最中、ブルー将軍だったかな、
はい、
なんかあいつ戦っ、そうそうそう、戦ってる時にも行く海底洞窟に行くシーンがあるんやけど、
うん、
でそこにおる敵 なんかあの、なんか護衛のマシーンみたいなのがおるんやけど、
うん、
原作にも、うん。それがファミコンにも出てくるんですよ。
うん、
骸骨の頭して、なんかまさに体もキラーマシーンみたいなドラクエで出てくる。
うん、
で、そいつの絵が出てくるんですけど、もうそいつが超怖いの。ね、変にドクロで長細くて、変にリアルに描かれてるから、うん、もうなんかね、異質を感じる。めちゃ怖い。そいつが一番怖かった。なんか。
なんか絵的には鳥山明さん風ではあるの。
そうですね。似せてるような感じはある。
うん、
で、ただ、あられちゃんとかも出てくるんですよ。ガッちゃんとか。
あ、出てくるの？
そう。あの、ペンギン村もあるんですよ。
うんうんうん。
だから、その辺は似てるかな、確かね。
アニメでもなんか共演してたよね。
うん、共演してた。
悟空とあられちゃん。
それどころか原作でおらんかった？
あれ、いたっけな、なんか。
確かおったよ。そうよ、おったおったおった。
なんか同じ世界線なんだと思って。
それこそ、ブルー将軍か。あれかなんかの時に、うん、確か一緒に戦っとって。なんか、サイコキネスが効かねえみたいな。機械だから大丈夫みたいな。
めちゃくちゃ。そもそもだね。
そうそう。思い出した。で、せんべいさんが、あられ、プロレスごっこをしてあげなさいっつって、ほーい、ボーンなって。
あられちゃん、相当強いよね。
相当強いね。あとね、面白いと思ったのが、戦闘？戦闘で、うん、まあ、レベルアップすると、うん、必殺技が強化される点が面白かった。あのね、うん、最初、必殺技も実は自分で選べないんですよ、
うん。
そのカードの中で必殺技ってやつやると、まあ、必殺ってなって自分の方が値が大きくて、さあこれから必殺しろぞってなった時に、
うん、
またカードが5枚ぐらいパパって出てくるんですよ。新しい違うのって。
そうなんだ。
で、どのカードが選んでねって言われるから、
うん、
要は伏せてるから、わからんのよ、どれか。
選べないんだ。そういう意味では、あの、カメハメハやりたいのに、カメハメハ選べなくて、伏せカードから、
そう、だからぶっちぎってしまえばカメハメハが一番強いんだけど、なんかじゃんけんとかさ出ちゃうやん。じゃんけんかみたいな。
じゃんけんって技あったっけ。グーチョキパーの、
そうグーチョキパー、じゃんけんグーって一番最初の悟空の技。
思い浮かばなく
て、違う一番最初の悟空の技、じゃんけんチョキっつって
あったっけ。あった、やべえな。あったんですよ。そうか、
うん、だからあとはね、その八種拳と、残像拳と、
うん、
あとね、逆カメハメハもあったはず。
どういうこと？
あ、逆カメハメハ知らん？
逆カメハメハ、自分に打つってことじゃなくて。
違う、あの、相手の、相手と逆側に打って、でその推進力を利用して、
自分が飛ぶか
みたいな。
へぇー、
そうそう。
それって強いの？
いや、原作にもあったよ。
わかるんだけどさ、いや、わかるよ。わ、うん、かるんだけど、直接そのカメハメハっていう大砲を当てるんじゃなくて、うん、自分が飛んでくんでしょ。
そうそうです。でもっと言えば、青年時代、神様の修行から終わった悟空が、ピッコロ相手に足でカメハメハ打って逆カメハメハしとった。
へ
ぇー。あれさ、うん、手と足さ、一緒にさ、はーってやったらさ、2倍になって強いんじゃないっていう話がさ、あの、僕らの仲間内ではさ、ささやかれとってんけどさ。
打ってる格好は格好悪そうだけど、2発分打てるよね。
そうそう。まあ、置いといて、そう、そんな感じで技は結構あって、しかもそれぞれのグラフィックがあって、で、レベルが上がると、残像拳とかが20残像拳、30残像拳とかになって、めっちゃかっこいいよ。
海王拳みたいなのになってるよ。
そうそうそう。あと、カメハメハが超カメハメハになるんですよ。で、超カメハメハはほんまに強くって、
うん、
あのラスボスはピッコロ大魔王なんやけどね、
うん、
あの。ピッコロ大魔王で、あの超カメハメハ引きます、
うん、
打ちます、会心の一撃になりました。一発で沈むからな、
うん。まあ確かに、アニメでもカメハメハでとどめさすようなイメージあるもんね。
まあ、
一応。
まあまあ。
ピッコロがどうだったか覚えてないけど、ボス戦はもう必殺技で最後、例えば元気玉とかで決めるやん。
ああ、確かにね。
超カメハメハは確かに強そうだな。
そう。で、逆に、あの、なんていう、さっきも言ったように、その戦闘の、そのレベル差っていうのは実は、あんまり、何、こいつめっちゃ強いなって詰まるのはあんまり覚えてなくて、
うん、
ただピッコロ大魔王だけはちょっとね、うん、レベルが1つか2つ上だったんですよ確か、うんうん、ラスボスだけあって。でピッコロが必殺技してくるじゃんね、
うん、
なんか、爆裂マハだみたいな、ボーンっつって、
うんうん、
あれ食らうと死ぬ。
それは、大体耐えきれないってこと？
大体耐えきれない。そう、耐えが、確かね、あれで、あれも出されたらもうおしまい。もう避けてくれ、避ける場面もあんねん、運が良かったら、それを。もう耐えが避けてくれへんから、バーンっつって死ぬ。何もうだから、もう、こっちが超カメハメハを撃って一匹にその肩をつけるか、うん、撃たれて死ぬかみたいなところが確か
に。逆に一気に肩をつけられるかっていう。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
レベリングしてさ、めっちゃ強くなってピッコロさんに挑むってことはできないの？
あ、できるできるできる。それはできる。
できるな。うん。それでも沈んじゃうぐらい強いってこと？
ただ、まあ、なんていうの？超カメハメハが今までのその、それまでやってきたゲームの経験上、もうこれ出せば終わるやんみたいな感覚があったから、
うん、
それでレベル上げはあんまりしなかったんじゃないかな、
うん
うん、もうそのまま進めばいいレベルになってたから、うん、結構親切やったよその辺は。理不尽ではない。
なるほどね、うん、あとはもうカードの運か。
そうそうそう、カードの運かな。でも、うん、結構その辺もさ、ハラハラして、次なんかいいカード来いよみたいな、あ、うん、全然あかんやんとかさ、来たとかさ、あの辺のワクワク感は戦闘としてはよくできとったんちゃうかな、
うん、弱いカードしか来なかったらきついもんね。
でそのために確かお助けカードみたいなのがあって、
さっき言ってたやつね。
そうそうそうそう、うん、なんかカードをなんか1枚変えてくれるとか、うん、そんな効果があった気がする。あのね、全く使ったことを思い出がないから、
うん、
多分そんなことしなくても結構いいカードがポロポロ来るようになっとったんちゃうかな。ぜひね、
うん、
確かにアドベンチャーパートは難しくて、ちょっとやるのはしんどそうだけど、うん、YouTube で一連通してやってる動画が多分あるから、うんうんうん、それはね、うん、見てみたら結構面白い。ドット絵とかの作り込みがめっちゃすごいのと、音楽が怖いっていうのとあって、あれは一見の価値あり。
いいね。
うん、
今度ちょっと中古で探してみようかな。
やるんかい。やる
ん
かい。
なんか面白そうだな。
ちなみに実家にあるから送ろっか、多分。
またそういう相談をしようか。
確かあったはず。うん。ただもう、あれ、錆びてんじゃねえかな。あれ、
ちなみにさ、ゲームオーバーになった時ってどうなるの？どこからやり直し、セーブがある。
パスワードです。
出た。何文字よ。何文字ぐらい。
知らんけど、確か長かったよ。いや、いいじゃん、現代の力を使えばいいやん、まあ
ね、そうそう、うん、ちょっと今購入検討してるレトロフリークだったらセーブができるから。
あ、いいじゃん、
外部セーブが、
うん、いいやん、それで。
そういう時はいいよ、もう。昔ひどいよな、ご飯よとかってなって、うん、復活の呪文せっせとメモしたのが間違う可能性があるもんな。
そう
結構時間かかるの？だからクリアまでは。
あ、クリアまではね、
うん、
結構時間かかるよ。俺ね、なんだかんだね、幼稚園の時にやったんだけど、
すげえ。
そう、絶対クリアできないじゃんか。で、
うんうん、
やめて、大学生になってから実はもう一回やってやったんですよ。
あるね。
うん、そうそうそうそう。で、クリアしたって感じやから、で、3日、4日ぐらいで、だから短かった思いだったよ。あ、もう終わりみたいな感じ。ファミコンなりの長さ。
いいね。
だからそれは多分問題なくできるんじゃないかなって感じ、うん、
なるほど。
であとはやっぱりそのちょっとね、これどうすりゃいいんじゃみたいな場面も確か何個かあったから、ネットでちょっと攻略法を拾ってきた思い出もあった、うん、
あ、
思い出した。ね、ラストのピッコロ大魔王の宮殿みたいなのがあるんやけど、最終ステージ、うん、まあ、アドベンチャーパートで洞窟を進んでいくんやけど、
うん、
まああれなんですよ、移動まっすぐ右左みたいな感じで行くんやけど、
うんうん、
まあすごい迷宮なんですよね、
うんうん、
最後だけあって、それは確か調べた、もう無理ってなって。
迷っちゃうってこと？
迷う、もう無理無理無理、もうどこがどこだか全然分からなくなる。
それあれだね、昔 3D ダンジョンみたいなやつか。
あ、そうそうそうそうそうそう
そう、そうだよね。
そんな感じ、そんな感じ。
正面に通路が見えてて、右と左にも通路が見えてて、どっち行くみたいな。
そうそうそうそうそうそう、うん、ああ、そう、その通りなんですよ。
あれマッピングしないと迷うよね。
うん、無理。
よっぽどちっちゃい迷路ならいいけどさ。
うん。
僕もなんか五右衛門でちょっと迷った覚えが
あった。あったよね。本編じゃないけど。お店かなんかであったような。
そう、迷路のお店で なんだ、手形とか落ちてたりするから、それを集めるっていうような。あれは狭めのダンジョンだし、敵も出ないから、別に迷おうはいいんだけど。
確かあれって、マップ出てこなかったっけ、うん、右下
あったかもしれない。
簡易的なマップ。大体この辺におるよ、みたいな。
でも、ドラゴンボールはないでしょ。
全くないから。全くない。
親切設計じゃないんだね。
次々ない。うん、
だ自分でそういうやつ多分マッピングするしかないんだろうな。
そうかな、うん。でね、あとはね、そのドラゴンボールとしては、もう3とか、うん、まあ、いろいろ出ていくんですけど、ファミコンとしては、うん、あれ、人造人間編ぐらいまで出るんかな確か、うんうん。で、それまでずっとそういう似たような感じのカードバトル。
ああ、そうなんだね。
そうそうそうそう。うん、スーパーファミコンぐらいになってくると、また、ガラリと変わって、ドラクエみたいな感じなんですよ。戦うとか。防御とか、確かね。あれカード使ったっけ？いや、使ってないな。うん、そんな感じになったはず。
僕も友達ん家で見たのが、うん、多分カードだったから、うん、どれかだと思うんだよね。
あー、なるほどね。
そう。木を食べるとかあったような気がする。
だからそういう意味ではドラゴンボールってさ、格闘漫画のくせにさ、
うん、
真剣に格闘ゲームやろうとしたのが、スーパーファミコンの超武道展が一番最初じゃないかな。
画面が二分割
されてるでしょ。そうそうそうそう。
斜めに行って、で、すれ違うと、ギュインって
ギュインってなそう。
区切りが動くやつね。あれかっこよかったね。
あれさ、めっちゃやらんかった？
なんかやってた。やってたけど、結局、必殺弾き返しみたいなやつが、
うん、うん。
説明書読んでないから全くわからなくて。友達ん家で遊んでただけだから。
そう。
うん。で、よう負けてたような気がする。
そう、あれはだからあれなんですよね、前回にも話したように裏技で、うん、オープニングぐちゃぐちゃだったのトゥルルンできたのやつで、
はいはい、
で小学校 1,2 年生の時に確かクラスで結構流行っとったんですよ、
うん、
でみんな流行っとって、でいとこがやっぱり年上っていうのもあって、
うん、
でゲームやるっていうのもあって情報早いんですよ、
うん、
こうやったら弾き返しますよっていう、
うん、
でそれがヨガフレームのキーなんですよね、
うん
うん、180度くるんって回して、
うん、
みたいな、
うん、
それがまあ小学生そんなの無理やん最初、
うんうん、
練習めっちゃしたよ、とにかく打ってもらって、
はい、
落ち着いてヨガフレーム A って感じで押すんよみたいな、
うん、
だから小学校とかね低学年やったからよくわからない、なんかヨガフレームのキーコマンド押す前に A ボタン押しちゃってるとかさ、
はいはい、
あったから、はい、それでさ、もう全然できへんってなっとったけど、付き合ってくれてんな、練習な。で、こうやってヨガフレームやってから A を押すとできるんよ、つって、極めて。
優しいね。
めっちゃ強かったよ、なんか俺。だから、で、大概みんな弾き返しをできるようになってきたら、
うん、
もうみんな気候は歌えよう
だって、打ったら結局弾き返してくるから、
そう
打たん方がいいやん、みたいな。
打たん方がいいやんって。
うん、
あとは、悟空の隠し技のメテオスマッシュとかあったりね。あったんですよ。メテオスマッシュは難しくて、270度なんですよね。うん、左から、ぐるっと下回しに、
うん、
下、右、上まで行って、キックボタンみたいな、B ボタンみたいな。
うんうん、
そうそう。で、それではめ殺せるっていうのが覚醒して、
うん。これはさ、トリセツに載ってるの？
必殺技。これが。
弾き返し方とか、ね、今の。
メテオスマッシュ？
メテオスマッシュとか。
ね、確か取説にはギリギリ跳ね返しはあったはず。
あ、そうだよね。さすがにないときついよね。
そう、メテオスマッシュは、俺、いとこから教えてもらったんだけど、
うん、
その時当時、V ジャンプっていう、
うん、
ほら、V ジャンプの攻略本みたいなのあったの知らん？
あったかも。
あったんですよ、
うん。
で、V ジャンプの攻略本って、袋閉じみたいなのあったって、なんか
、
ここに秘密が、みたいな、
うんうんうん。
で、それに確かメテオスマッシュが書いてあったはず。
そっか、雑誌なんだね。
雑誌なんでしょうね。
なるほどね。
情報媒体が。
うん。で、それを買ってた子が、こうやるんだぜ、みたいなので広がっていくか。
広がっていくよね。そうそうそう。
ああ、なるほどな。
まあ、メテオスマッシュ極めたぐらいになると、もうみんな違うゲームしとったから、
うん。
難しかったね。
いいね。まあ、だから、アニメ的には格闘アニメなのに、
うん、
そういうなんか、シェンロンの謎とかみたいなさ、
うん、
ああいうゲーム性もあれば、
うん、
さっき言ったアドベンチャーパートがあって、スゴロクするような、
うん、
やつもあったりで結構幅広いよね、
う
ん、
そうね、でも多分ね、アクションね、うん、一番最初にやりたかったんだと思うよ、バンダイは。ただ、うん、あれをファミコンで表現できねえってなったんじゃないかな。
うん、
だから一番最初にやったのが、ね、シェンロンの謎やんか。で、あれがしょぼすぎて、さすがに今の技術は無理ってなったんじゃないかな。だけど、絵とか、その自分で操作する分にはコントロール不利やけど、うん、そういう絵とかで表現しようってことで、多分、うん、そういう風になったんじゃないかなと僕は勝手に思ってる。
そうだね。うん、確かに、だって、普通の格闘やろうとしたらスパルタン X みたいになりそうだもんね。
そうそうそうそう。
あちょみたいな。
みたいな感じになっちゃうから。そう、うん、それをドラゴンボール、ビシバシバシバシドーン、ボーンみたいなのがさ、
きついよね。
そう、ファミコンじゃきつかったと思うわ。
なるほどね。手間を持して、スーファミで。
そうそう。
はいはいはい。確かになぁ。いいね、そういう進化。
うん、でも、今思ったら、でも、あるよね。うん、プレイステーション2にも出とったんですよ、ドラゴンボール。
格闘系が？
あのね、そう、ドラゴンボールゲーム意外とやってんな、わし。あのね、スーパーファミコンはまず あるんだけど、
うん、
スーパー武闘伝3ぐらいまであったんかな。
うん、
で、その後、プレイステーションで、リアルバウトじゃないわ、名前忘れた。あるんですよ。とにかくプレイステーションであって、うん、またセガスターンでもあって、で、メガドラゴンにも絶対格闘のやつに出てくるんやけど、
うん、
で、プレイステーション2で、ちゃんとした、じゃないけど、無印のドラゴンボール Z っていう感じのゲームタイトルで出しとったんですよ。大体さ、その、今までのプレイステーションのやつもそうやけど、サブタイトルがあったよね。ドラゴンボール超武道伝とかさ、なんとかアルティメットバトルとかさ、なんかそういう名前がさついてたんだけど、もう全くの無印でドラゴンボール Z つってシンプルにバーンって出して、うん、プレイステーション2で出しとったんだけど、
うん、
で確かそれはフリーザ編までだったかな、
うん、
でドラゴンボール Z2 で、セル編までやってみたいな感じで、3でなんか知らんけど GT までやったんかな。でドラゴンボール2と3はねやってたんですよ、リアルタイムで。実は
お
その時当時大学生やったんだけど、
うん、
まあ、当然ながら格ゲーやったんですよね。
うんうん、
けど、まあ、やっぱりプレステレベルになって初めてドラゴンボールの、アクションがようやく再現され始めたって感じはあった。
うん、
せいぜいプレイステーションもそうだったんだけど、
うん、
まあ、3次元じゃないんですよ。ストリートファイターみたいな感じで2人が、ね、うん、平坦に並び取ってパンチキックカメハメハだったんだけど、
はいはい
はい、初めてプレイステーションでなんか 3D にこう縦横無尽に動くような、
へえ、奥行きがあるんだ。
そう、奥行きがある、うん、でちゃんとその原作を再現したような技とかもシーンとかもなんか再現されてるから、
うんうん、
初めてそこでおドラゴンボールのゲームやってるってなんか思った思い出があった。確かにそれは、
うん、ああ、なるほどな。
だから、あれやもんね、そもそも、ドラゴンボール Z2 とか3をやってる頃にはもう大学生やったから、
うん、
まあ、ドラゴンボールから言ってしまったら、ちょっと離れとったんですよ。昔々はめっちゃやっとったけど、その、ね、で、ちょっと離れてから、あ、ドラゴンボール Z またちょっとやろうかっつってやって、うん、で、いろんな技を見ると、あれ、この技ってなんか、どっかで見たことが、あん時の技やんけ、みたいな。
うん、
ああいうのを見たり思い出したりして楽しむっていう、
うんうん、
瞬間移動カメハメハとかね
そっか、瞬間移動とかも出てくるのか。
そうそうそうそう、悟
空よくやるもんね。
そう、
瞬間移動で距離を詰める縮地みたいなやつ。
縮地、そうそうそうそうそう、あとね、もう、
うん、
わあ、これな、これ違う回に回そっか。ね、同じドラゴンボールゲームで、うん、スーパーファミコンのゲームなんですけど、ドラゴンボール突撃編と覚醒編っていうゲームがあるんですよ、
うんうん、
これがねまた面白くてね、またそれは違うところでどっか話せればいいなと思います。
そうだね、またドラゴンボールの回で。
そうそうそうそう
次回の。へえ、うん、いいね。なんか最近だとドラゴンボールの非対称 PVP でいいのかな、誰か一人がセルとかになって、
うん、
あとはみんな民間人になってで逃げるんだけど、要所要所にアイテムとかが落ちてて、
うん、
で一時的に Z 戦士の力を借りれるアイテムとか、
うんうんうんうん、
最終的にはなんか宇宙船を修理するかなんかで脱出するのが目的ですっていうようなゲームが出てるのは知ってる、
うん、あと、うん、ドラゴンボールブレイカーズやろ。
そうそうそう、う
ん、
それ
で、うん、なんかさ、うん、あのデッドバイデイライトみたいな感じやろあれ。
あ、確かまさにそう
な、
う
ん、であの確か逃げるやつのキャラクターとか選べて戦闘力5のおじさんとかも
ショットガンも5ミ
カみたいな言われてるおじさんが使えたりブルマとか使えたりな。
うん、で基本戦闘力がない一般人でみんなスタートするんだよね。
そうそうそう。であとはそのめっちゃ強いやつがそのセルとかフリーザとかで そいつらを追い詰めるっていう、
そうそう、
ね、あれはいい視点ですよね。
ね、あのデッドバイデイライトみたいなゲームをうまくアレンジしてるんじゃないかなと思ってね。
ドラゴンボールね。だから今はさ、最近のドラゴンボールのゲーム全然やってないんだけど、カカロットとかめっちゃやってみたいなと思うわ。知ってる？
かかると分かんない。
あ、なんかね、あれプレスト5で出るんちゃうかな、プレスト4とか5とかで、ね、ドラゴンボール Z カカロットみたいなやつで、要は、悟空の物語をなんか追体験できるみたいな感じで、
うん、
あのオープンワールドみたいになってるんじゃなかったかな、なんか
格ゲーではない。
あ、でも格ゲーは格ゲーよ、うん、
うんうん、
あのそれこそ縦横無尽に動けるやつなんだけど、うん、まあ、RPG の要素も入ってるような感じだったのかな。
うんう
ん、なんか追加コンテンツとかもなんか出たりしとったりしたから、多分息の長い製品なんだと思う。それだけ楽しいんだと思うわ。
そうだね、
うん、
武空術を覚えたら世界が一気に広がりそうだね。あのドラクエとかもさ、船とか飛行船とか出たら、
うんうん、確かに、
ね、ラーミアか、ラーミアとか出たら一気に世界が広がるよね。
確かに、
こう山に囲まれていけなかったのに行けるぜみたいな、
行けるぜとか、
うん、
ああ
空
術な。もしくはあれやろ、逆カメハメハで行くとバーンって。
それやってくれたらすごいけどね、うん、逆カメハメハで飛ぶぜって。山の中に入った後に気が足りないみたいな、出れなくなるでしょ。積んだ後
ってファストトラベルみたいな。
ファストトラベル。いいね、ドラゴンボールゲーム。
ドラゴンボールのゲームはでもこれからずっと出していくんでしょうね、バンダイ。
まあそうだね、いくらでも、
うん、アニメも今どうなってんの。アニメはやってないんかな、スーパーはもう終わったんかな。ただあの漫画はやってるでしょう、なんかスーパーの漫画みたいな感じ
で。なんかアマゾンででも出てるからまだやってるんかじゃない。あ、
すごいよな、うん、もう
どんだけ気が長い、ね、
どんだけやっとるんよっていう話ですわ。ほんまに
発展性があるからね。
うん、
ドラゴンボール界はこんな感じにしようか。
こんな感じで、はい、皆さんもちょっとあれですわ、いや本当にやるのはおすすめしないけど、見るのは、見る分には結構面白いゲームなんで、
う
ん、はい、
そうね、
また見てみてください。チャンネルを気に入ってもらえたらフォローと評価をお願いします。あなたのゲームやアニメに関する思い出についてのメッセージもお待ちしております。リンクは概要欄を参照してください。ではまた来週。
はい、さよなら。
さようなら。